時刻は7時30分になりました。ここからはまだらじ30分生放送でお送りします。お相手は田口智子です。まだらじ、この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りします。さて、今日からスタートの新番組まだらじなんですけれども、名前はまだまだない会議という、イベントがありまして、その会議、略してまだ会っていうんですけれども、そのラジオ版ということで今日からスタートの新番組です。小樽であんな夢こんな夢を叶えたいというまだ会の登壇者にスタジオにも来ていただきまして、ラジオでも夢を語ってもらおうという番組になっています。というわけで、まだ会というね、イベントに登壇してくれる、毎回3人の方が登壇するイベントのうち、ちょっと30分で3人は多いかなということで、2人もしくは1人、いつもゲストをお呼びしたいと思っております。早速、ゲストの方、お呼びしたいと思います。第5回まだ会に登壇していただきました、足の爪切り専門家、まやさんこと、越山まや子さん。そして小樽ベンチプロジェクトを企画しております白井美奈子さん、そしてまだ会の運営担当、ほうき職人さんでもあります吉田真嗣さんに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。さあ、始まりましたよ、まだらじ。あれ、さっきまでの元気がどうした、ちょっとどうしたっていう感じですけれどもね。はい、今回も初回ということなので、何をやっても許されるでしょう。途中で番組が終わるかもしれませんけれども、とりあえず30分突き抜けていきましょうということで、よろしくお願いいたします。はい、本当30分なんですけど、ぜひね、メッセージもお待ちしております。この番組というか、今 FM オタルはインターネットサイマル放送で全国どこからでも聞くことができますので、全国の方で、あ、小樽でこんなことやりたいと思ってる人いるんだと、応援したいとか、そういう方いらっしゃいましたら、ぜひメッセージ、もちろん小樽の方もそうなんですけど、お待ちしております。ただし30分しかないので、リアルタイムで紹介しようと思うと、メールのメッセージしかお読みできません。メールのメッセージ宛先は数字で763@fmotaru.jp 763 @fmotaru.jp までメッセージお待ちしております。というわけで、まずはでは吉田さん、いろいろとお話を伺っていきたいと思うんですが、吉田さん、本当は中津箒のほうき職人さんなので、そっちもいろいろ聞きたいんですけど、今日はおそらくそこまでの時間がない、
そう思います、
ね、というわけで、もうまだ会の話に徹したいと思いますが、小樽クリエイティブプラスという NPO 法人が主催するイベント、名前はまだまだない会議、略してまだ会、
はい、
もう何回やったんでしたっけ。
0回から始めて、5回が終わったところなので、全部で6回ですね。
はい、毎回ね、いろんな方登壇されますけど、ちょっとね、どんなイベントなのかまだリスナーさん分かってない方もいると思うので、どんなイベントか教えてください。
一応、この母体がその NPO 法人小樽クリエイティブプラスという、その、北海星館の、第三倉庫の利活用をでも始めとしてやってるっていうのは、ちょっとあの競争深いというのは、この小樽で、何かしたい人って、ざっくりしてるんですけど、このね、キャッチフレーズとして、小樽で夢を語る場所を作る、で、合言葉、小樽を愛する人を全力応援、全部自分たちごとというので、すごいなんかワイワイやってるんですけども、毎回3人ほど、登壇していただいて、で、そのいろいろ話していただく6分間で、それに対して、集まったみんなで、ブレインストーミング、ブレストとか言うんですけども、このアイデア出しをバババーっと話していって、こしょあしょあしょって、とにかく語ると、で、語って、スタート飲み会をするというような楽しいイベントになっております。
そうですね、素晴らしくまとめてお話をいただきましたが、3人の登壇者がいるので、大体というか3グループに分かれるんですよね、私たち聞く人も3グループに分かれて、そのグループごとにそのブレインストーミング、とにかくアイデアを出すっていうのをやると、このブレストって面白くて、まやさん、そしてね、みなこさんも、経験されましたけれども、思いもつかないアイデア出ませんでした？
めちゃくちゃ出ましたね。
めちゃくちゃ出ましたよね、今手元にあります、
持ってきました。
ぜひと、それ後でね、紹介していただければと思いますが、普通だったら考えもつかない、 一般的に言ったらこうだよねっていうのじゃないようなすごいの出てきたりしますんで、ただでもそういうアイデアの中からすごい気づきがあったり、あれこれとこれをうまく足せば本当にできちゃうんじゃないとかね、面白い意見がいっぱい出たりするんですよね。はい、まあ、そんなリアルなイベントがマダ会、そのラジオ版がマダラジということになっております。いや吉田さん、このマダラジこれね始まったばかりですけれども、はい、これからマダ会に出る方、ラジオにも出れるって言ったらどうでしょうね、喜びますか ね。
いやいや嬉しいと思います。皆さん、ね、こう熱い思いを語っている方というか、うん、で、はい、ね、本当、ね、私もそれ応援したいなと思ってこう一緒に遊んでるだけなんですけども、はい、はい、どしどし皆さんお待ちしております。
ね、こう小樽でこう夢を語れる場があるっていうのはとても素敵なことですけれども、そのまた夢をラジオでも全国に向けて発信しようということが、これがマダラジという番組となっております。ぜひ最後までお付き合いください。では早速まずは足の爪切り専門家まやさんこと越山まや子さん、
はい、
まあ、自己紹介も兼ねてどんなことをやりたいのか、まずはちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、はい、足の爪切り専門家まやとして活動しております越山まや子と申します。今はですね、訪問で主に高齢者の足の爪切りを行っております。うん、あと、まあ、魚の目とかタコとか、うん、足の全体のトラブルですね、
はい、
医療行為に当たらない部分のケアを、自費サービスという形でやらせていただいております。
はい、足の爪切り専門家っていう肩書き、はい、美奈子さん聞いたことあります？今まで
ないです、初めてです。
まやさんねえ、まあ、ラジオパーソナリティの知人も少ないかもしれませんけど、足の爪切り専門家って吉田さん会ったことあります？
いや、ないんですよね。最初なんだろうって思ったんですけど、はい、だからこの、ね、重要性といかにこうエッセンシャルであるかっていうのを、うん、すごく皆さんに伝えていただきたい。
そうですよね。素晴らしい。実はこれ日本ではあまり馴染みないけれども、
はい、
世界では結構スタンダード？
ヨーロッパの方では即病医という先生が、ま、歯医者さんみたいなポジションで、
はい、
また別でいるんですよね。
即病医というのは足の、
はい、うん、足の病気の医者とか即病医なんですけど、
はい、
その下に普通フレーゲとか言われるんですけれども、はい、フットケアサロンがありまして、うん、まあ、お医者さんからお仕事受けたりですとか、あと、まあ、定期的にもう髪の毛切るぐらいの感じでそういうサロンに通われてるっていう文化が主にドイツでありまして、はい、ドイツ式のフットケアっていうものが、まあ、一般的にイメージされる方が多いジャンルになるんですけど、まだまだ日本では認知度は少ない、低いですね。
足のね、ネイルっていうのはなんとなくイメージ湧くし、皆さんやってる方いるかもしれないですけど、爪をね誰かに切ってもらうっていうのはちょっと意外な感じがまだね日本人である私はしますけど、マダ会でお話しした時はスクリーンになかなか痛々しい爪の写真がアップされたりしました、はい、あれはどういう状態なんですか？
年齢とともに、うん、まあ、握力がとか腰がとか、あと腰握力、あと目とか、
うん、
いろいろな原因で足に手が届かなくなって何年も切れなくなってしまうっていう高齢者が非常に多くなってきまして、まあ、ご家族もちょっと手に負えないぐらい変形してしまったりですとか、うん、あと巻き爪になってしまったりとかして、はいはい、まあ、痛みがあったりとか、痛みがあってさらに病院に行って爪を切ってもらうってこともどんどん難しくなって、でどんどん悪化していく。
そっか、はい、そうなると切れない状態で足の、まあ、爪が指をこうなんて痛めつけるというか、
はい、
余計じゃあ歩きづらいとかってことですよね。
そうですね、歩けば痛い、うん、靴を履くと痛いっていう状態になるので、うん、まあ、そもそも外に出るのも大変、あと、まあ、気持ち的にも落ち込んでしまった方もいらっしゃるので、うん、まあ、ご自宅に行って足のケアをしてあげるっていうのを広めたいと思って今回マダ会の方に登壇させていただいたんですよね。
はい、まやさん実は小樽ご出身ではないんですもんね。
はい、今住んでるのは札幌でして、うん、お店の方も一応札幌の方にございます。 あるんですね、
はい、でも小樽でもまだ全然認知度がないから広めたいと、はい、
そうですね、うん、あの坂が非常に多くてですね、
はいはい、
あと同業者というか本当に困っている方がまだまだいるんだろうなという、爪切りという文化というか、まあ、札幌ですと同業のサロンが何件かあるんですけれども、うん、小樽の方ではちょっと少なくなってますので、
ないのかもしれないですよね、もしかしたらね。
そうですね、ちょっと私は見つけれなかったというか、うん、あるのかとは思うんですけれども、うん、まあ、坂の町だからこそ冬でもこう安心安全に痛みがない状態で外に歩けるっていうのを、
う
ん、
そうですね、うん、
文化として、うん、浸透させていきたいと思って今活動をしているところです。
そうですか。じゃあその小樽でこの足の爪切りをまあ広めたいみたいな形でマダ会でこう PR をしていたわけですけど、さっきちょっとちらっとね資料も出てきましたけど、どんなこう意見がブレストで出ましたか。
そうですね、ちょっと良さそうなものってなると、うんうんうん、まあ、足湯とかを一緒にやってあげて、そこの場で足を見てあげましょうとか、うん、あとですね、ちょっといろいろあるんですけれども、
すごい出ましたよね。
そうなんですよ、うん、もう50個60個ぐらいあってすごいいっぱいなんですけれども、はい、あと、まあ、温泉施設でちょっと爪切りしてあげるといいんじゃないのとか、うん、あと爪ワングランプリっていうの、
そうだそうだいい爪を競うってことね。
こういうちょっと面白いなものがあったりとかですね。あと、まあ、小学校で爪の教育をしましょうなんて意見もあったりして、うんうん、いやちょっと自分では思い浮かばないなって思う面白いものが非常にいっぱいあって、いやこれだけでも出てよかったなって本当に思えるところでしたね。
そうですか。いやそれをね、まあ、いろんな意見をまた元にこれからもっと広めていこうと頑張っているまやさんなんですけど、もう一つ今チャレンジしているのがありますよね。
はい、はい、クラウドファンディングをただいまやっております、うん、
はい、
アクトナウというサイトの方でですね、うん、この私の訪問の爪切りの、訪問の爪切りをこう広めるために、うん、今、クラウドファンディングですね、活動を支援していただくということを今やっております。
やっぱりなかなかお金がないとね、広めるにもね大変ですからね、
はい、
全くないところから、まあ、ゼロのところから広めるっていうのは一番やっぱりエネルギー必要ですからね、うん、これはちょっとまやさんぜひ、この、ね、短い時間の中でどれだけそれが伝えられるか分かりませんけど、このアクトナウを見ていただくとまたよりさらにね、どんな必要性があるのかっていうのも分かってもらえると思いますので、ぜひそういうページも後でリンク貼っておきたいと思いますので、見ていただければなと思います。アクトナウでまやさんでそう検索すれば出ますか。
お店の名前はフレッシュフットというお店なので、あ、はいはい、まあ、爪切りとかフレッシュフットで検索していただくと出てくると思いますので、う
ん、分かりました、は
い、よろしくお願いいたします、
は
い、
ぜひこちらねチェックしてください。さて、それでは続いては小樽ベンチプロジェクトを企画している白井美奈子さんですが、美奈子さんもうね早速ねメッセージ来てるんですよ、
はい、ありがとうございます。
私この間の水曜日、先週水曜日にね、はい、番組で紹介した時も、はい、メッセージ来てたんですが、はい、今日ももうメッセージが来てまして、
はいはいはい、ありがとうございます。
ありがたいですね。紹介いたしますが、ラジオネーム風船さん、はい、田口さん、マダ会の皆様こんばんは。
こんばんは。
先週の朝活でもお話ししましたが、小樽ベンチプロジェクトのインスタ早速フォローさせていただきました。何か面白いことやってるなと思い拝見していますよ。見ると座りたくなるベンチありますね。疲れている時に見つけたベンチは神のようです。かっこ笑い。これからもインスタ楽しみにしていますというメッセージも届いていますが、さあ美奈子さん、小樽ベンチプロジェクトどういうプロジェクトでしょうか、教えてください。
はい、ありがとうございます。小樽ベンチプロジェクトというのはですね、それこそマダ会この間の第5回からプロジェクトを立ち上げたというばっかりのプロジェクトなんですが、
ほやほやだね、
はい、うん、まず私一人でちょっとやってみようということで、じゃあなんでやってみようと思ったかっていうと、私作業療法士として市内の介護施設で働いているんですけれども、ある利用者さんの方から、買い物へ行きたいんだけれども休憩するためのベンチが街になんか少ないとかないなっていうお話を聞いたんですよね、
はい、
でその時にあれと、街にベンチ置いてほしいって誰に言ったら 置いてくれんだろうかっていうところも私も全然わからなくって、うん、でそこからちょっとモヤモヤした気持ちがあり、ちょっと吉田さんにお話ししたりとか、マダ会の方にちょっとベンチで街に置いてほしいと思ってるんですけどみたいな、あの身近な人に話をしてて、うん、じゃあちょっとマダ会でちょっと言ってみようみたいな形の勢いがあって言ってみたっていう体なんですが、
うんうん、
ただ私もあの小樽の街を歩いてみて、ベンチがどこにあるかっていうのも私自身も知らなかったり、本当にどこにどういうベンチがあったり、どういうベンチだったら皆さんが座りやすかったり休憩しやすいかっていうのも私もちゃんと知らなかったんですよね。なのでとても私も勉強しながら自分でプロジェクトとか、それこそあのこの間マダ会に来ていただいた新聞記者さんから、散歩したらここにベンチあったよって送ってくださったり、ちょっと情報が集まってきて、こう皆さんからあの教えていただきながら、あのベンチ、小樽のベンチがどこにあったら皆さん生活しやすいかっていうところを考えていきたいなと思ってます。
そうですよね、あのやっぱりベンチが、ね、あれば疲れた時、さっきのマヤさんじゃないけど坂の町ですから歩いてて疲れた時ちょっと休めますけど、はい、ベンチがあることによるメリットってなんかその休む以上にあるものですか？
私はあると思ってるんですが、うんうん、ちょっと例えば座ってあの街をふと見てみるとか、うんうん、座って何か近所にある例えばパンジュー屋さんとかなんかソフトクリームとかちょっと買ってきて食べるとか、ちょっとしたの経済効果もあったりするのかなとか、うんうん、久しぶりにこう街で、まあ、幼なじみさんと会うとか、なんか偶然がそこに起こるかもしれないじゃないかなって勝手に妄想したりとかして、
なんか素敵そのベンチから生まれる出会いとか、はい、もしかしたらラブが生まれたりとか、
ラブストーリーみたいな、
いやちょっと素敵、ちょっと
かなり妄想チックですけどなんかそういう
素敵ですねそれね、うん、吉田さんどうですか、あのベンチ座ります？
そうですね、いやなんかやっぱりあの特にうち子供3人いて、うんうん、やっぱりこのなんちゅうのかな、あのもともと東京生まれで本当、はい、基本的にもうベンチがないっていうか、もう本当 あってもパンパンみたいなんですげ、あれても座れてなんかすいませんみたいな感じなので、逆に言うと例えば小樽、まあね、そのうちの住んでたところよりはまあ多少余裕があるし、さらにベンチがあっていいって、しかも小樽意外と食い倒れの街じゃないですか、うんうんうん、お菓子がいっぱいあるし、
はいはい、
なんかすごいだからその単純に、まあ、あの高齢者の方が休むっていうのもあるかもしれないし、うん、やっぱりそのもうベンチって場ができると思うんですよね。
確かにね、
座って人に会う、景色を見る、なんかくつろぐとか触れ合うとかっていうのは、うん、本当になんか心理上のメリットがかなりあるんじゃないかな、
うん、はい、そう思います。あとあのマヤさんの爪切りも、うん、ちょっとベンチに座って屋外
気持ちよさそうい
いぞ
いいところで、
いいぞ、うん、ちょっとコラボ的な
そうですね、
いや私今聞いてて、はい、ベンチでもうマダ会みたいな、もうそこで夢語ったっていいかもなみたいな、
楽しい
ですね、ミニマダ会みたいな、うん、ちょっとたくさんの人の前では無理だけどベンチでだったら数人ぐらいですよね、数人の前だったら語れるかもみたいな、ね、
しばしばそこら辺で ね
各ベンチでちょっとマダ会、ミニマダ会が行われてるっていうのも面白いかなと思ったりもして、確かにそう考えるとベンチって場ですね、空間ですもんね。
そうですよね、なんか特になんか今こうね、都会だとこうどんどんこうそういうなんか、はい、なんかノイズを排除していくっていうか、やっぱりこうなんかそこら辺でたむろったりとかなんかいるのって良くないとされがちなんですけど、で昔はやっぱりその路地裏で遊んだりとか、なんかそこら辺なんか井戸端会議みたいなのってどんどん減っていってると思うんですけど、やっぱこうね、なんか小樽だからこそやっぱそういうのもっと増えていってほしいなと思うんですよね。
本当ですね、なんかねやっぱり路地工事にベンチがあるっていうのはなんかイメージ的にも素敵ですよね、絵的にもね、
なんかその居場所的 なんかあの小樽の方もそうですし、観光客の方もちょっとふと道端にこっちベンチがあったらちょっとしたあの居場所的な 場っていうところが至るところにあると 暮らしやすいかなと思います。
なんかどこかの町で、そのまだ会でも話されてましたけど、全国のどこかの町ではベンチがすごく多くて、 それによってすごく皆さんこうハッピーに暮らされてるって紹介されてましたよね。
はい、はい、あの本になって、あの研究、岡先生が研究されて、居心地のいい町でしたかね、うん、あの 本になってて、で路地とベンチが多い町が、うん、まあ、日本一自殺率が少ないっていう研究結果が出て、
すごいですね。やっぱりこうおしゃべりしたりとか、はい、そこでちょっと憩えたりしてリフレッシュできるってことですかね。
はい、はい、そうですね、うん、気軽に人とあの本当にたわいもない会話とか、うん、ちょっと私腰痛いんだけどっていうところを気軽にちょっと腰掛けて通った人に言えるとかって、うん、やっぱちょっとしたこう関係、うん、程よい緩い関係をベンチがあることで築けるっていう、
そうですよね、
ことかもしれません。
そしてそこからストーリーが何か始まっていくみたいなね
新しい
ストーリーが素敵、うん、まあ、それをぜひ応援 してくれませんかっていうのが、はい、小樽ベンチプロジェクトでインスタで今アップされてると、
は
い、
そうですね、あの目標は平日のみ投稿で1枚ですね、はいはい、1ベンチぐらいでだったら私が挙げられるかなっていうところ で、はい、もし皆さんベンチあの見つけたりこう教えてくださる場合は、うんうん、あのインスタからでもいいですし、うんうん、何か声かけていただければと思いますので。
わかりました、は
い、よろしくお願いします。
まずはそうですね、いろんなどこに小樽市にベンチがあるかをなんていうの探していくと、逆にこの辺少ないよねっていうデータが出てきて、そこにベンチを新しく置けたらいいね、はい、みたいなふうになると、はい、そこでもまた何か場ができると、
そうですね、
いうことですよね。だからいっぱいいろんなベンチ情報をお寄せくださいっていうところですね、
はい、よろしくお願いします。
わかりました。というわけで本当にあの、まあ、今日のお二人だけでも全然違うジャンルで小樽での夢をね、語ってくれてるわけですが、吉田さん本当毎回まだ書いて、うんうん、いろんな方がお話ししてくれてますよね、
うん、そうですね、本当に、まあね、今回、うん、なんか意外と違うようで、うん、今回結構歩くというか、
あ、確かにね、
足もベーシックだし、うんうん、その次にベンチがみたいなつながってたりもするんですけど、うんうん、本当に、うん、あのいろんな方、あのもうビジネスの方から、まあ、今回福祉に近いですけど、うん、スポーツの方もいますし、うん、まあ、本当に、まあ、夢って幅広いですからね、うん、なんか本当ざっくりみんな応援しようっていう感じ、はい、で本当に面白いそれだから
ね、まだ会 の必ず始まる前のな掛け声がね
そう
もう一度ちょっと教えていただいていいですか。
小樽を愛する人を全力応援、
そう、小樽を愛する人って言うと私たち参加者みんなで全力応援って言うんですよね
そうで、その上げた手を全部自分たちごとって手前に戻すっていうこの恥ずかしい体験を共有するっていうのでオープン
まずその儀式を必ずやると
はい、
ねえ、どうでした、やってみて恥ずかしかったですか、美奈子さん。
最初は恥ずかしかったちょっと周り見ながらキョロキョロしながら
でもね、実際3グループに分かれて美奈子さんのチームでもいろんな意見が出たでしょ、
はい、
それで本当になんか自分一人では思いつかないようなアイデア出ませんでした、うんうんうん、
出ましたね、うん、あのやっぱりあの坂が多いので坂に置けるベンチとかそういうの絶対考えてなかったので、
はいはい、
あ、なるほどとかありましたね。あ
とそうですよね、
ワインとか皆さん飲食か寝るかみたいな、なんかベンチでいろいろやりたいことを上がって
ベンチで何するかみたいな、
はい、
寝るベンチとかってことね、はい、
あのい、そうですね、ワインをここにセットをこうパカッとあげたらワインが入ってグラスとワインがここちょっと飲めるみたいな
夢のベンチですねちょっとね
あったかいベンチとかあったかい
ですね、
あいいかもね、腰とか温まったりしてね、
はい、ずっと座ってられます
もん、ずっとですねいやー、わかりました。じゃあ、あの本当にそういうご意見も今日の番組だけじゃなくずっと引き続き、はい、あの募集もしてると思うので、はい、まずはインスタフォローしてねっていうところですかね、
はいはい、あの小樽ベンチプロジェクトで検索していただけると、うん、あのベンチがあのアップされてる写真がありますので、
はい、
あのフォロー していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。というわけで、まあ、本当にねあっという間にもう間もなく番組が終わろうとしてますけど吉田さんぜひねこういうふうに夢を語りたい人マダカに出てもらう人募集中ですよね。
はい、そうですね。登壇者も、まあ、参加だけでもいいですし、うんうん、登壇もですし、あとね運営も足りてないので皆さんぜひ来ていただけると。
運営するのも結構やっぱりね、うんうん、いろいろ大変ですもんね。
いやめちゃめちゃ楽しいですよ。あの面白い人に毎回会えるんで。
はい、わかりました。メッセージいただいているのでちょっとざっと紹介していきますよ。ラジオネーム猫たるくさん、奈良県生駒市のリスナーさんです。こんばんは。当番組を楽しみにしていまして今聞いておりますよ。マダカイ、マダラジ、関西在住の小樽人の私も今後参加できればと思っていますということで、小樽ご出身なんですよね。そして静岡の、ね、ラジオネームストーブ奉行さんからもメッセージいただいてまして、ホームページからまだ番組選択できないですねということでいただいてるんですが、これあの番組中にあの局長の小川徹くんがあの直してくれたのでこれからは FM 小樽のホームページのメッセージフォームからもメッセージマダラジで送れるようになるので、アイディアもぜひそのマダラジ宛てに送っていただければと思います。静岡や奈良やいろんなところから聞いてくれておりますよ。はい、嬉しいですね。はい、というわけで今日もあっと今日もというかねあっという間の、30分でしたけれども、ゲストの皆さんまずはありがとうございました。
ありがとうござい
ました。
はい、というわけで本当はねまだまだ語り足りないんですけれども、後でホームページ等で、今日の3人の情報等々フォローしておきますので、そちらチェックしていただければと思います。改めまして NPO 法人小樽クリエイティブプラスは北海青函第三倉庫の利活用をはじめとして小樽をクリエイティブに盛り上げていこうという団体なんです。そんな NPO の活動を応援してくれる方、一緒に活動したいという会員を大募集しています。詳しくは小樽クリエイティブプラスのホームページご覧いただければと思います。またあの Facebook ページでね、名前はまだまだない会議のページもありますし、まだ会でチェックしていただいてもいいですし、 OC プラス小樽クリエイティブプラスでチェックしていただいても嬉しいです。というわけで本当にあっという間にエンディングとなりました。最後までマダラジお付き合いいただきましてありがとうございました。次回の放送は6月25日火曜日です。マダラジは毎月第4火曜日の夜7時30分から生放送で30分お送りしてまいります。そして次回のマダ会、マダ会はこれリアルの方ですけど、こちらは7月18日木曜日開催となってます。こちらは第3木曜日の夜ですね、なっておりますので、ぜひマダ会のページもチェックしてください。ぜひ参加して楽しんでいただければと思います。ということで、なんとか今日からスタートの新番組マダラジ、30分で収まりそうな予感がしております。メッセージいただいた皆さんありがとうございました。今後ともぜひメッセージお待ちしております。マダラジ、お相手は田口智子でした。この番組は第三倉庫と未来へピピピ、小樽クリエイティブプラスの提供でお送りしました。ぜひポッドキャストでも明日以降聞けますので、聞き逃したとかね、途中から聞いちゃったという方、ポッドキャストでもチェックしてください。それではまた来月お耳にかかりましょう。さようなら。